いよいよ治療方法なんですけれども、治療はどういったもの、お薬になるんですか？
ですね、治療のオプションというのは最近すごい増えてきてます。で、まあ、当然お薬もありますけども、まあ、大きく分けるとおそらく3つぐらいに分けれるかなと思ってます。
はい、
で1つは先ほどお話ししました強線の腫瘍ですね。
はい、
強線を取るということになります。当然腫瘍を取るというのはいいんですけども、腫瘍じゃない強線を取るべきか取らないべきかっていうところは、これは議論になってまして、最近 MGTX スタディっていうので、強線の腫瘍じゃないんだけども強線取ってみたらばどうかっていうのを調べた報告があります。
はい、
でこれ解釈なかなか難しいんですけども、おそらく若い重症筋無力症の方、若いというのは50歳以下ぐらいを指すと思うんですけども、強線の腫瘍がなくても強線を取ることである程度の、効果は得られるだろうっていうふうなことになってます。ただ実際取るべきかっていうと、他にいろんな治療がありますので、あまり最近は積極的に腫瘍じゃなければ、取ってないことがあります。あとは3つに分けると言いました。2つは薬剤になってきますが、コリンエステラーゼ阻害剤っていうお薬があります。これなんだろうっていうとちょっと説明しにくいような気がするんですが、アセチルコリンっていう物質が放出されるという話をしました。
はい、
放出されたアセチルコリンってどうしてるだろうっていうと、残ってるものは体が処理してくれるんです。これをアセチルコリンエステラーゼっていう酵素が処理してくれるんですね。そうするとアセチルコリンエステラーゼを抑えてあげるとアセチルコリンが壊れないので、アセチルコリンの受容体ですね、いわゆる鍵穴にくっつく確率が増えるので、症状が軽減します。ですのでアセチルコリンエステラーゼ阻害剤っていうのを使うと対照的に症状が良くなります。いわゆる対症療法ですね。
はい、
まあ、最後のメンテナンス的な治療になるかなと思いますので、あくまで主流は3番目の免疫療法ということになると思います。っていうのは何かというと、重症筋無力症は自己免疫性の疾患ですので、免疫の調整をすることが治療の一番重要なポイントになってきます。で、一番よく使うお薬なんでしょうかっていうと、皆さん聞いたことのあるステロイドってお薬です。ステロイドは免疫抑制剤ですね。で、非常に即効性もありますし値段も安いですので、いいお薬になります。ただステロイドって聞くと皆さん、って思う方はいて、副作用どうなんですかってよく言われるんですけども、その通りです。副作用が多彩です。例えば生活習慣病が悪くなることあります。糖尿病であったり高血圧であったり、脂質異常症であったり、あとは骨粗鬆症、少量のステロイドでも骨粗鬆症起きやすくなります。あとはニキビが出たりとか顔がふっくらしてきて、いわゆる、ムーンフェイスっていうですね、満月用願望、ちょっと女性の方などムーンフェイス起きると困ると思うんですけども、あとは体幹部にがちょっとふっくらしてくるんで、いわゆる中心性肥満っていう形になります。やっぱり太ってくると嫌ですよね。はい、でそれ以外にも、例えば白内障もステロイドで起きてきます。若い方でもステロイド長く飲んでると白内障出てきます。ですので、まあ非常に多彩だと思います。で当然ですが免疫力を抑えますので、感染症とか悪性腫瘍とかのリスクは飲んでない方に比べればある程度は出てくると思います。そういうことでいくと、まあ、ステロイドいい薬なんですけど、って思う方は確かにいるかなと思います。でそうすると、今重症筋無力症の治療の指針っていうのが出てまして、どう書いてあるかっていうと、ステロイドをできるだけ減らしていきましょうって書いてあります。具体的に言いますと、ステロイドをよく使うのはプレドニンってお薬ですが、プレドニンを1日 5mg 以下ぐらいを目標に治療を目指していきましょうといきます。なかなかハードルは高いんですけども、そうすると、まあ、スタートステロイドをある程度使うんですが、できるだけ他の治療のオプションを加えてあげて、なるべく薬を減らしてあげようということになります。 他の薬なんだろうというと、まあいろいろあるんですけども、ステロイド以外の免疫抑制剤で使えるものがあります。飲み薬です。タクロリムスシクロスポリンというのがステロイド以外で使える飲み薬です。
はい、
これをステロイドと併用していくことが多いと思います。免疫抑制剤であるので免疫力を抑えることは抑えるんですが、ステロイドに比べれば副作用はそれほど多彩ではないので、まあ、併用してあげてステロイドの量を減らすというところになります。これで済めばいいんですけども、なかなか症状を取りきれない方は2つよく使うものがあります。1つは免疫グロブリン製剤ってやつです。これは人から取った血液製剤ですが、グロブリンって何だろうっていうと、これ抗体です。人から取った抗体ですので、さまざまなものに対しての抗体が入っているんですが、これを点滴ですると症状良くなります。でもう一つは血液浄化療法ってやつです。これは何かというと人工透析みたいな治療なんですが、アセチルコリン受容体抗体を除去するということです。
はあ、なるほど。
要するに血液を取り出して除去して戻してあげるということです。あのクリデという話したと思うんですが、クリデの時に一番症状を早く改善させるためには血液浄化療法をやるのが一番ベストです。
あ、なるほど。
はい、上がった抗体を取り除いてあげれば良くなるのは当たり前でして、ただちょっとやっぱり血液を取り除いて戻すっていうところでいくと、こちらも入院しないといけないわけですね。点滴もあの当然入院になりますけども、あの血液浄化療法も入院になりますので、ここら辺がまあ若干大掛かりな治療にはなってきますので、外来ではちょっと難しいということになると思います。
でも先生、あのステロイドのことも心配される、またその他の治療のお話もありましたけど、つまり治療が長期間にわたることが多いということなんでしょうか。
そうですね、あの実際のところステロイドが全く飲まない状態に持っていけるのかというとなかなか難しいところもあるんですけども、まあ、かなり少なくはできますし、患者さんによっては薬もう飲んでないよっていう方もいます。ですのでもう外来いらっしゃらないっていう方もいます。ただ基本は少量のステロイドを継続するというところと、まあ、可能であれば他の治療のオプションも極力減らしていくというところだと思います。ただまあ患者さん自体皆さん状況が違いますので、中にはまあ定期的に免疫グロブリンの点滴されている方とかもいらっしゃいます。
そういったことを継続していい状態が保てるならば保っていきたい。完全寛解というのは治るよというのではないということなんですか。
ですね、完全寛解というのはおそらくお薬がなくて、
はい、
症状全くなくなってっていう状況だと思いますけども、まあ、あのスタートの時点で目の症状だけの方っているんですけども、いわゆる眼筋型って我々呼んでますが、
はい、
目の症状だけの方で、まあ、2年ぐらい見てますと半分ぐらいは全身に症状出てくる人ほとんどなんですけども、目の症状だけで2年以上も経過している方なんかは、場合によっては症状を取ってしまうとその後完全寛解になる方いらっしゃいます。ですので個人差ですけれども、目指すところは目指していった方がいいですし、まあ、万が一お薬減らしていって症状出てきた場合はやり直しできますので、まあ、できるだけ薬を減らすということを目標にいくのがいいのかなと思ってます。でもう一つ、実は最近新しい薬が出ましてエクリズマブというお薬です。実は非常に高価な薬で、今日お話しした治療でうまく調節できない場合に使えるお薬です。でこれは2週間に1回の点滴のお薬なので外来になるかなと思いますね。入院じゃなくて。
と
エクリツマブ、まあ、あのソリリスっていう商品名ですけど、エクリツマブの点滴に関しても内丸メディカルセンターの方で対応してますので、まあ、あのちょっと使いにくいかなってイメージですね。あの高いっていうところと他の治療でうまくいかない場合に使えるっていうところ、あと新規薬品ですのでなかなかこう使うイメージが出てこないかもしれませんが、 うちでは積極的に使う方向でやってますので、はい、治療が難渋しているような場合は対応可能だと思いますので。
点滴はどれぐらいの時間？
1時間もかからないですので、あ、まあ、2週間に1回いらっしゃるっていうのがちょっと負担にはなるかと思いますけども、うん、1日がかりの点滴ではなく外来で比較的やりやすいかと思います。あとは、まあ、使用する患者さんが増えてくると場合によっては地域でもちょっと沿岸ので通院されてる方とかいらっしゃいますけども、なかなかやっぱり新しいお薬だと大学病院のところでまずスタートを導入されてってことになりますが、まあ、使いやすくなってくれば近くの病院でもできるんじゃないかなっていうところで、うん、まあ、地域連携がすごい今後大切になってくるかなと思います。
はい、最後にメッセージをよろしくお願いします。
はい、重症筋無力症で悩まれてる方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、治療法かなり確立されてきてますので、何か私が力になれそうなことがありましたらば、内丸メディカルセンターの脳神経内科の方に相談いただければと思います。